山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今日は3月31日、令和3年度最後の日です。今回は山梨大学広報戦略専門委員会委員長の柳田藤俊さんに、山梨大学の令和3年度について詳しいお話を伺っていきます。柳田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
令和3年度も最終日ということで、今年度も昨年度から引き続き新型コロナウイルスの状況に非常に苦しめられたというところがあると思いますが、はい、山梨大学も様々な対策をされたと思います。はい、まずはワクチン接種について教えていただけますか。
そうですね、山梨大学は医学部を持ってますので、令和3年6月22日から大学のキャンパスの大学開会においてですね、教職員や学生、さらにまず第1回目の接種、職域接種などを開始しました。で、最終的な10月29日には、本学の学生、教職員、県内の高校生や、あとその職域の企業ですね、合わせてやっぱ延べ9万9000回以上も接種を行って第2回目を終了したということになってます。
そうでしたね、早い対応してらっしゃったのを覚えています。
やはり授業の関係もあってですね、早い対応しました。
そして3回目の接種の状況なんですけれども、いかがですか。
は
い、
これはですね、もう令和4年度、先月ですね、先月の2月の21日から、山梨大学もすぐにですね、学長がやっぱ動きまして、甲府キャンパスとキャンパスの2カ所で3回目の職域接種を開始しました。私ももうすぐに21日に打って、3回目打ちましたけど、で4月以降はですね、今度新入生が入ってきますので、来週もそんな話をしますが、新入生に対しても接種をしていって、やっぱ授業に対応していこうかなと考えてます。
そうですね、はい、安心して学ぶ環境を作るためにも必要なことですね。
やはり教室っていうのは密室、一応換気はしてますけど、やはり密室的な空間に学生数が多くなるんで、ただ大学もですね、今学生数のそこの部屋の入る人数を半分に減らしてます。例えば3人掛けの机だと、バッテン丸バッテンみたいな形で、バッテンには座っちゃいけないんで、次の机は丸バッテン丸で、こう交互に、だから密にならないようにセットしてますので、例えば100人の教室ですと、今は50人しか入れないんです。
半分に数を減らしてるんですね。
そうです、そういうふうに一応感染症対策を和知城大学はしております。
大学と言いますと、授業方法も気になるところなんですけれども、山梨大学いかがでしょうか。
今の言ったようなことと、さらにはさっき言った令和3年度も多くの学生職員が2回目の接種を終わっていたので、先ほどそういうことで対面の授業が可能になったと、ということですね。
オンラインの、良さはありますけれども、でもやっぱり対面の授業を望んでいた学生さんも多かったと思いますので、
ここ2年間やっぱ対面がなかなか難しくてですね、できる限り対面でやるという方向性でうちは動いてましたけど、やっぱ学生数の多い授業、例えば僕は100人ぐらいの授業を持ってるんですけど、それはやはりそんな部屋がないんで、やはりオンラインになっちゃうんですけど、ちょっとオンラインだとやっぱり学生の反応とかですね、そこわからないんで、リアクションがわからないんで、なんかちょっと一方通行的な授業になってしまいますけど、どうにかこなしてったっていうことですね、ここ2年間は。
そうなんですね、対面とオンラインと両方活用しつつやってらっしゃったということになりますけれども、あと山梨大学では医学部に新たな施設が設けられたと聞いているんですが、これはどんな施設ですか。
これはですね、シミックプラザというものなんですけど、令和4年度の3月3日ですね、今月の初めにですね、山梨大学の医学部キャンパスに建設された山梨大学シミックプラザというのがありまして、これはシミックホールディングス、こういう医学系の会社ですが、この会社の協力をいただきまして、1階は学生さんが、勉強とか個人学習とかですね、昼食を取ったりとか休憩を取るような、そういうなんかオープンスペースみたいな感じになってまして、2階が教職員のための小さな会議室や、若干のセミナーとかもできるような、そういうスペースも持っててですね、こういうような医学に対する、 まあ、こういう情報提供とか、まあ、学生のリラックスをできるとか、まあ、そういうような雰囲気のできるものを作ったということです。
コミュニケーションが取れる場所っていうのはやっぱり学んでいく上で大事ですね。
まあ、先ほど言ってるように、まあ、対面の授業がなかなかできないんで、まあ、こういうところで少しでもこうコミュニケーションが活性化されればなというところですね。
そうですね、はい、情報交換もできますもんね。
そうです、そうなんです。
さあ、そして3月といえば卒業シーズンでもありましたけれども、はい、卒業式はいかがでしたか？
そうですね、このコロナ禍で一昨年と昨年は残念ながら卒業式が中止となってまして、この2年間ですね、やっと今年はですね、3月18日の金曜日ですが、大学の役員と学生卒業生だけが参加してですね、行いました。でその代わり保護者とか在校生は一切参加できないと、まあ、とにかく人数をやっぱり感染すると良くないんで最小の人数で、開催したということです。またその参加者には全員ですね、抗原検査キットを配布して前もって陽性か陰性かをチェックしてもらいました。で陽性の人は当然出れないんですが、ほとんどの人が陰性だったので、まあ、参加できたということです。はい、それと、まあ、最終的に人数はどのぐらいいたかというと、学部生が804名、あと専攻科が10名で、あと大学院生が280名、トータルだいたい1094名が今回卒業修了されたということです。だいたい1000名ぐらいですね。
は
い、
多くの学生さんが
多いんで、学生が多いんで、できるだけそれ以外はもう入れないという今回のシステムですね。はい、
安心してね、卒業式も開けるような対策を。
そうですね、まあ、3年ぶり2年間できなかったんで、また前の2年間の人はかわいそうだったんですけどね、やっぱり、なかなかこの世の中の状況もありますんでね。
はい、卒業式には柳田さんは行かれましたか？
まあ、先ほども言ったように非常にもう限られた人数だけということで、まあ、今回は役員と卒業生ということで、まあ、行ってません。ただ行ってないんですが、当日の様子はですね、テレビカメラっていうか、そのビデオカメラを入れてリアルタイムで配信できるようなシステムをやは大学が作りましたので、ライブ配信されたんで、親御さんとかですね、在校生の学生さんはそこで見て、その卒業式の感じを味わったということです。
あ、そうですか。はい、柳田さんもご覧になってですか？
そうですね、やはり行けなかったので、一応学長の挨拶とか来賓もですね、やはりいつもは山梨県知事が来たりとかするんですけど、やはりうちの大学の場合は、それもやはり今回何かあるといけないということで、知事は、祝辞をくれたんですが、大学の理事がそれを代読する形でやったというか、そういうような状況だったんですが、代表各学部の代表生が学長から一応もらって、でそれで無事に終了したと。でその後は各学部とか学科に戻って、それもですね、僕の学科だと40名ぐらいいるんですけど、本当はそれ集まってやるんですけど、それも密になるんで、もう本当その下の研究室の単位ですね、大体20人ぐらいなんですけど、僕のところは、そこで配る、僕から直接配るみたいな形で、卒業証書は、学生には手渡ししたということです。
イレギュラーではある中でもきちんと行われたと。
そうですね、感染対策を、ちゃんとしてやったということですね。残念ながら社運会とかですね、ああいうのもできないんでね、飲み会ができないんで、ここ何年かちょっとかわいそうですね。
そうなんです。
会社もそうですけどね。
式典のライブ配信ということで、お父さんお母さんたち保護者の方も喜ばれてらっしゃったんじゃないでしょうか？
そうですね、やはり来なくても、例えば極端なことで遠い県外の人は家で見ることもできます。わざわざ来なくてもいいですし、そういう意味では非常にこの参加者が制限されましたけど、ライブ配信っていうのは良かったのかなと。今後やっていくかどうかちょっとまだ何とも分からないですが、
はい、今お話にありましたけれども、それこそね、新型コロナが落ち着いたとしても、遠方に住んでらっしゃるね、親御さんもいらっしゃるわけですし、もしかしたらこう並行してね、今後もライブ配信
やるかもしれませんけど、ただやるのはダブルだとね、授業もそうなんですけど、授業もやっぱ配信しながらその場でっていうのもちょっとやってまして、結構配信するってこと大変なんですね。こういう放送局と同じで、
そうですよね、いろいろ気を配るところもあります
し
ね。
それをやっていくかとうまくつながるかとかですね、そう結構大変なんで、そこをどうしていくかっていう問題もありますけど、人も配置しなきゃいけないとか、ね、
ご苦労がある中で、でも今回無事に開催されたということですね。はい、ということで柳田さん、今日もご紹介ありがとうございました。さあ、今回は 山梨大学広報戦略専門委員会委員長の柳田藤俊さんに令和3年度の山梨大学の取り組みについてお話を伺いました。来年度も引き続き山梨大学フューチャーシードはこの時間にお届けします。そして柳田さんは来週もこの時間に登場していただきますよ。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックをしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。